グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエルオヌシと
ボーイツックンことつくだ、
ゲストのほぼほぼレギュラーの大前美穂子です。そして
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。
はい、はい、
災害を語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店をいたしますが、
はい、
これは準レギュラーではなくもうほぼレギュラー化してきてる、
はい、
ということはこの店に勤めたいということやね。
いやもうそうですよ、やっぱり女性が少ないでしょ
う。そうやね、
でお客さん男の人多いからね、そう、
そうそう、
私がずっとお隣で、
そう、巷もいろいろ言われとうからね、
うん、ただ客
けん、客がね、客はまあ、はい、よう成り立っとうなと思って、
かんこ鳥が泣いてますわ、
うん、俺のバイト料もなかなか払ってもらわれへんし、
ね、細かいな。
バイト料はね払ってんねんけどね、ここで言うな怒られますけどお金は払ってないですよ。
世知辛い世の中ですけれども、ね、ここだけは明るうね、まあまあ、楽しい行きまひょ、
行きまひょ、行きまひょ、
ね、
でですね、まあ、あの防災ショットバーではですね、
はい、
災害後にということで、うん、まあ、被災したような酒蔵のお酒をご用意ずっとやってきたわけですが、今年になってから、まあ、兵庫県内のお酒をご紹介していこうかなということで、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
その第2弾として、
はい、
まあ、我が加古川の酒蔵、うん、唯一の酒蔵ですね、ありますね、はい、ご紹介したいと思いますので、レギュラーとして自負をしている
イエス、
うん、
自他ともに認めるレギュラーの大前美穂子がご紹介します。
よろしくお願いします。
はい、今回は我々が地元兵庫県加古川市にあります岡田本家をご紹介します。岡田本家は1874年明治7年に加古川市の地で酒造りを始めました。加古川市内にも10軒以上の造り酒屋がありましたが、現在では岡田本家だけが全て手作業で日本酒の醸造を続けています。加古川の伏流水と兵庫県産の米を 100% 使用、平成24年からは米の一部を自社栽培、より地産地消を目指して地域に根ざした酒造りをされています。本日ご用意したのは2本、地元加古川市にある兵庫県立農業高校生物工学科の生徒さんがサルビアの花から採取した花酵母を使って醸造した県農花手紙純米吟醸と、兵庫県立農業高校農業科の生徒たちが栽培した山田錦を 100% 使用した錦糸青天純米吟醸です。県農花手紙純米吟醸はワイン的な華やかさの一方、本格的な切れ味という日本酒を感じます。甘口ですが喉に残らずすっきりと飲める一品、冷やしてデザートワインのようにお楽しみください。一方、錦糸青天純米吟醸は兵庫県産山田錦を大吟醸クラス 50% まで磨き使用、洗練された米の美味しさ、軽くまろやかな口当たりで綺麗な旨味が楽しめます。香りよくすっきり飲めるお酒です。どちらも味はフルーティーな甘みと果実的な酸味が特徴。フルーティーな特徴はこの蔵ならでは、加古川から胸を張っておすすめできる素晴らしい一品をご用意しました
ということで、うん、まあ、日本用意しておりますが、
はい、
まあ、せっかくなんで県の花手紙、うん、ちょっと一番に開けさせていただこうかなと思いますので、はい、ちょっとお次させていただきます、
うん、もう花手紙ってお名前が可愛らしいなと思って、
うん、
ねえ、
ね、ここにも
どこどこ行くな、どこどこありがとうございます、
うん、おつい入れたな。
ほんまや、
あ、パッケージも可愛い、花手紙なともね、あ、花手紙じゃサルビアなともね、
サルビアですね、
うん
う
ん
う
ん、
ね、
なるほどね、
まあ、それではですね、今年こそは、まあ、ワクチンもできてきてるから、
うん、そうですね、
うん、コロナが収束することを願って、うん、街中に笑顔が戻ることを記念して、
うん、
乾杯しましょう。
はい、はい、
では笑顔が戻ることに乾杯。
乾杯。ああ、キリッとしてる。でも、
うん、デザートワインっていう意味がわかるかな。
いや
何
そんなわからん。
わからん。そんなわからんって言われてもな。
食後に楽しむ感じですか？デザートとつきますから。
ああ、どうなんでしょう。
なんか序盤じゃなくってね。どうなんでしょう。
結構甘口ですよね。
うん
面白い美味しいお酒になっておりますが、
ね、
まあ、今日はですねちょっと私の楽しいというか楽しみのお話を交えながら防災の話を、はい、やっていきたいなと思っております。まあ、ちょっと異質な防災学ということで、まあ、人気漫画から学ぶ防災活動ということで考えていきたいと思っております。
漫画ですね。
はいはい、漫画ですね。2020年空前のヒットとなり社会現象を巻き起こした良い意味でのブーム化、
はい、
この成長した漫画は何でしょうか。
ねえ、もうズバリボケなしで、空前の大ヒット鬼滅の刃でしょ。これしかない。
そうやね、鬼滅の刃ではなぜあんなに年代を超えて、まあ極端に言ったら子供からおじいちゃんおばあちゃんまでね、
そうですね、
年を重ねた方まで鬼滅に熱狂的になった、なぜかわかります？
いやそらね、面白いしキャラクターも魅力的な人たちばかりで、まあ言うて私そこまで見たことないんですけど、
ただあのアニメの方の声優さんまでが人気が出てきてるっていうね。
そうですね。でも私は声優ファンであるんですけど、ずらっとキャスティング一覧見た時に、ようこんな主役級の人ら引っ張ってきたなと思いました。
やるね。
つ
くまどう思います？
まあまあ人気の秘訣についてはね、まあ、以前マスターが言ってはりましたよね、やっぱりあの強い言葉、
そう、
まあ、これが共感を得たということで、まあ、でもそれだけじゃないんやろうと思いますけどね。
そうですね、今日はその鬼滅の刃を中心になぜ多くの人から熱狂的な支持を得たのか、これを分析しながら皆さんと新たな防災活動への学びにしたいと考えております。
新しい、
そうでしょ、人気がありブランド化された人気漫画は鬼滅の刃だけではありませんよね。まあ、過去から今に至っても人気漫画は数々ありますが、思いつく漫画は美穂さん、
はい、そうですね、人気アニメ映画になったのは君の名はとかね、
ね、
数年前大ヒットしましたし、漫画というとやっぱり同じジャンプのワンピースとかがね、
そう
ずっと人気ですよね。主人公ルフィの俺は海賊王になるっていうのも広く浸透していますが、鬼滅の刃ほど幅広い世代にはまだまだ浸透してないんちゃうかなとは思いますかね。
まあまあ確かにね、鬼滅の刃に対して、まあ、現在進行形として人気を博している漫画といえばやっぱりワンピースになるんですよね。まあ対極にあるというふうに考えられてますよね。
そうですね。じゃあつっくん、なんで対極にあると考えられるわけですか？
まあ、鬼滅の刃のネガティブ感に対して、まあ、ワンピースのスーパーポジティブ、まあ、この感じかなと。まあ、でも鬼滅の刃のネガティブとするのもまあちょっと違うかなと思いますけど、まあ、対局した場合やったら一言ではこうなるのかなと。
まあ、確かにそうですね。そういうふうには色分けされるのかなと。はいはいはい。まあ、美穂子さんならこの2つを対極にあると考えるならどういうところでしょうか？
そうですね、まず分かりやすい形として、ワンピースはまだまだ継続しているけど、鬼滅の刃はパシッと完結しているところ。
そうやね。
そう、あとは内容的にワンピースはなんか辛いことがあってもこう平和に終わるというか、ちょっと明るい見せ方をするのに対して、鬼滅の刃はちょっとダークファンタジーというか、
なるほど、
暗い表現もあるのかなというところですかね。
そうですね、まあ、なるほどということですが、マスターが考えるには、なぜ対極にあるかと考えれば、ワンピースは、まあ、加算型、次々に加えていくようなステージクリア方式というのが、私は言葉が合うのかなと思います。その反対に鬼滅の刃はゴールが決まってて、そのゴールから導く逆算方式だとマスターは考えるわけです。
はあ、加算型のステージクリア方式、ゴールから導く逆算方式、あまり私はそうね、触れなかった言葉ですけど、
まあ、バトル漫画というかロールプレイングゲーム、バトルゲームと呼ばれるものは、同じくステージをクリアしていくステージクリア方式ですよね。まあ、それと逆算方式とに対別できるゲームもあるということなんですが、つっくんステージクリア方式とはどんな感じだと思います？
まあ、あのステージクリア方式いうことで、まあ、敵を倒すたびにね、自分 の力が強さとして加算されて、まあ、強い敵がね出てくれば出てくるほどやっぱり強くなっていくと、 まあ、言うてみたら長くストーリーを続けることができると考えられるんちゃうかなと、
うんうんうん。
まあ、でも逆算方式、まあ、それに加えて逆算方式あんまり聞いたことはないかなと、
うん、そうですね、うん。まあ、逆算方式っていうのはゴールを最初に定めるわけですね、
うん、
そのために長くストーリーを継続させてはいけないというような暗黙の了解が見受けられる感じがするんですね。皆様がよく知る人気漫画ではステージ方式では先ほど言われたワンピースだとか、うんうん、さらにはドラゴンボール、
はいはいはい、
これなんかも、はい、まあ言えば戦って強くなって面白いという形ですね、うんうんうん。逆算方式で言えば鬼滅の刃と、あと有名なところでは鋼の錬金術師ですよね、はいはいはいはい、弟の体を戻すと、まあ鬼滅にかなり似通った形にはあるんですけれども、
なるほど、
なるほど、なるほど、その逆算方式は鬼滅でも鋼でもそのゴールに向かってこう どう立ち向かうかみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
ね、妹や弟の体をどう戻すか、一方でワンピースやドラゴンボールはこれから勝ち進んでいってどんな未来展開が待っているのかっていう、そういう差ですかね。
そうそうそう、
あとひょっとしてコミックスの関数が多いとか少ないとかも関係あるんですかね。
そうなんですよね、
うん、
ステージクリア方式の漫画は単行本が50冊50巻ですね、それを超えていくものが大体多いわけです、ね、まあ100巻とかですよね、
はいはい。
まあ、極端に言ったらあのほら
こち亀
なんかもそうだし、極端にクッキングパパみたいなのも、
は
い、まあ、ステージクリア方式になっていくのかなと思いますね。だ逆算方式は単行本が25冊前後で完結するというボリューム感を持ってるのが適正だと分析している先生もいるんですよ。
まあ、そう言われてみたら、まあ、なんとなくわかるんかな。やっぱりステージ方式のバトルシーンは、まあ、長ければ長いほどこうワクワク感、これが増して、まあ、戦い自体が一つの伏線ストーリーという形になってんのかなと、まあ、伏線が広がってもそれぞれの先に物語が、まあ、生み出せるっていうことかなと。
そうですね、じゃあ逆に逆算方式ではあんまり伏線を広げすぎてしまうとこう話がずれてしまったり伏線を回収しきれないという可能性もあることですよね。
そうなんですよね、伏線は広げれば広げるほど面白くなる場合と、ストーリーがまあブレてしまって分からなくなってしまうというものがあるわけですね。だから本線に戻そうとしても伏線回収によって目指すゴールが薄まってしまい、まあ、ストーリー自体が別物になってしまう可能性もあるということですよ、
うん。そうですね、ステージクリア方式も、まあ、逆算方式も、まあ、それぞれ、ね、当然あのメリットデメリットはあるんですよね、
うん。
逆算方式は目指すゴールが近づけば近づくほど終焉を楽しむ人がやっぱり現れて、まあ、ボリュームが小さいことが新たなファンを逆に生み出すと、そう、まあ、やりやすくなるというメリットになるのかな。でステージクリア方式は、まあ、ボリュームが大きすぎるために、まあ、単行本を買うにもやっぱり費用的にね、まあ、無理ちゃうかと思って引いてまう人も、まあ、出てきてしまうっていうデメリットもあるんかな。
ちょっと分かります。
100巻言ったらね、ちょっと買われへん
なかなか、ね、追いつかれへん、
大人買いせんと無理やと思う、ね、
どうしても中古探そうとするんです
ね。そういうところやね、
まあ、しかしながらどちらも良いものなんですけれども、うん、短期的なブランディング化という、うん、逆算方式しやすいという、まあ、逆算方式の方がですね、ブランディング化しやすい傾向にあります、まあ、ブランディング化というのは字のごとくブランドを作るためのさまざまな活動を示している言葉であって、まあ、企業が成長する上で、まあ、欠かせない戦略なんですね、ブランド化するというのはね。だから逆算方式はブランディング化しやすい傾向にあると言われています。
なんかどちらもメリットもデメリットもあって、うん、でブランドとして掲げることの重要性もやっぱりヒット作を作る上で必要なんやなというのが分かりました、
うん。
でもねマスター、コロナ禍でどうして鬼滅の刃が大ヒットにつながったんでしょうね。
そこなんですよね、うん、コロナ禍という時代において鬼滅の刃が我々の心に強い共感をなぜ与えたのかといえば、この物語の中に、ね、ある強い思いということがあるからだとマスター考えてるわけです、
うん。なるほど、それは主人公の妹を助けたいっていう強い気持ちですかね、
うん。そうですね、まあ、それも漠然としたその妹を助けたいというだけではなくて、もう本当に心の底から自分の大切な人を守りたい、まあ、ただこれだけの強い思いという単純なんですよね、
まあ、そう考えると、まあ、これは誰にとってもね、 その、まあ、身近な感情とか感覚がこう感情移入しやすいわけですよね。
なるほど。
まあ、だから共感を得やすかったんかなと考えられるかな、
うん、そうですね、うん、確かにその共感は日頃あんまりアニメとか漫画を読まない人の心にも届きやすかったんですかね、うんうん、
まあ、それとね、まあ、これはちょっとネタバラシになるから言いにくいのは言いにくいんですけども、最終段階でですね、
はい、
まあ、この鬼滅の刃21巻181話にある、まあ、読まれた方はちょっと心に残っている、えどういうことっていう、もうハテナがいっぱい出てきた言葉なんですね、うん、
はい、
それも鬼の一番トップの、うん、鬼舞辻無惨、もうこの言葉なんですね、
うん、
うん、まあ鬼舞辻無惨っていうのは多くの人、まあ言えば炭治郎の家族も殺してるわけですよね、
うん、
で多くの人たちも殺してる、
うん、
まあそこで、富岡義勇さんと、うん、それから炭治郎が、うん、鬼舞辻無惨と対峙した時にですね、鬼舞辻無惨がこのような言葉を言うんですよ、うん、私に殺されることは大災大きな災害、ね、うん、にあったのと同じだと思え、
う
ん、雨が風が山が噴火が大地の揺れがどれだけ人を殺そうとも、うん、天変地異に復讐しようというものはいない、
はあ、
という、なんか自分のやったことを正当化というのか、
うん、
何かうまく人の心をごまかしていく、
うん、
まあ、ここには我々を取り巻く昨今の大災害と重なるというのか、大災害に対してどう対峙したらいいのだろうかという、まあ、心の揺れをうまくついてきた言葉なのかなと、
まあ、今で言えばね、うん、やっぱりコロナ禍で、うん、あの当たり前と思っていたことが、まあ、
う
ん、ね、やっぱり生活がいろいろ奪われたり、
うん、そうですよね、
まあ、当たり前の日常ではなくなってますよね、うん、やっぱり毎年ね繰り返してやってきた地域の恒例行事とか、
うん、
やっぱイベントがね本当にもうできない状態、
そうやね、
うん、まあ、それだけだったらまだしも家族とね会うことすら簡単ではないと、うん、まあ、そういう日常を生み出したこのコロナウイルスやね、
うん、まあ、そうなんですね、うん、まあ、それにより人として生きることの大切さの概念を、まあ、覆らされたというか、心の痛みすら感じる、まあ、国の変革だとか周りの自分の取り置かれている状況ですよね。それから、うん、まあ、これがどうなるのかという出口の見えない暗中模索の不安があるのかなと日本さん思いますよ、
う
ん
う
ん、
そうね、多くの人が心の支えを探していた、そんな時にこうパッと現れた鬼滅の刃に共感したり、こう見えない答えを探したり、なんかこう道しるべを重ね合わせるようにも思いますよね、うん、
まあ、今日お話ししてきたことは、うん、これらの考察からちょっと我々がやってる自主防災組織の育て方が読み取れる、
うん、
不思議でしょうけど、
ね、それはどういうことですか、
うん、まあ、災害の発生に対応するスキルを身につけるステージクリア方式の、まあ、自主防災組織というものと、はい、うん、守るべきものを定義して活動する逆算方式の自主防災組織というのがあることに気づくんですよね、まあ、このように区分別されるということで、
うん、
まあ、これを聞かれてるリスナーさんの地域では皆さんどちらのタイプでやられてるんでしょうかね。
そうね、そう考えると、まあ、我々がやってるね加古川グリーンシティ防災会は、うん、どう考えても逆算方式の防災組織ですよね、
うんうん、
やっぱり自分の大切な人を守るために防災活動をすると、それを掲げてますからね、
うん、そういうことなんですね、うん、まあ、それに向けて自分がやれることを自分のやれるスタイルで、うん、自分がやれる範囲でやる、まあ、そのスタイルと範囲を少しずつ広げるということが、
うん、
まあ、ゴールが定義された典型的な逆算方式なのかなと、
うん、
まあ、我々は1年を1単位としてね、うん、本当に防災活動っていうのはやってきたわけですよ、
うん、
でこれを、まあ、私からツックンに変わるというところが23年23巻を終えたっていう、まあ、これは鬼滅と重なるというのは偶然ではありますが、本当にこれは事実なんですよね。ただし我々はもう第2幕が突っ込んで始まってるわけですよね。で新しいステージがあり、新しい物語が始まりを迎える、まあ、これは防災会だけではなくて多くの人たちがこのコロナ禍で、まあ、防災を志す心も新しいステージに踏み出しているんではないかと、ね、つっくん、
そうですね、
思いますよね、まあ、なぜなら自分の大切な人を守ることが防災、ね、
そうですね、 まあ、我々がね、うん、言い出したいとら語弊あんのかな。
いや、
まあ、
言い出したと
防災とは自分いい ね, ね防災とは自分の大切な人を守ること、うん、まあ、これに尽きると、まあ、このことに関しては何ら揺るぎがないと、
うん、
まあ、我々のね共通共有の本当、まあ、財産って思ってますからね。
そうですよね、うん、まあ、それとね、もう一つちょっと付け加えたい、あの鬼滅の刃の言葉があるんですよね、うん、非常に私は好きな言葉というか、えげつない言葉なんですけれども、うん、心をぐさっとされた言葉で、うん、第一巻にあるんですよね、
うん、
それも主人公竈門炭治郎が初めて出会う鬼殺隊の大使、うん、先ほど言った、水の呼吸水柱の富岡義勇さんの言葉なんですよね、
うん、
生殺与奪の剣を他人に握らせるな、まあ、うん、生まれる殺すの、うん、与えるの、うん、まあ、与奪ということですね、
うん、
もう生殺与奪の剣を他人に握らせるな、
うん、
それから惨めったらしくうずくまるのはやめろ、そんなことが通用するなら、うん、お前の家族は殺されてない、奪うか奪われるかの時に主導権を握れない弱者が妹を治す、敵を見つける生死千番っていう、この生殺与奪の剣から始まって生死千番までなんですけど、一巻を読んちょっと僕間違ってたあれなんですけど、読んでいただくと、まあ、これはすごくぐさっときた。
そうですね、なんか簡単に助けようとしないというか、うん、この状況で厳しい言葉やなって今思いました、
うん、そうなんですよね、うん、自分の大切な人を奪われて生き残った大切な妹を守ろうとしている時に、うん、まあ厳しい言葉ですが、うん、まあ、この厳しさというのは我々が目指してきたものと一致するような気がするんですね、
うん、
それは災害ごときに、うん、自分の大切な人の命をもてあそばれてはいけないということなんですね、まあ、絶対に災害側に生殺与奪の剣を握らせてはいけないということ、
うん、分
かってくれる
んですね、うん、なんかつながりました今、うん、災害ごときに大切な人の命をもてあそばれてはいけないとね、え、いやすごくわかるんですけど、そのためにやるべきことってあるんですかね。
まあ、簡単なことだと思いますよ、うん、マスターが言い続ける自分を信じ、周りの人を信じ、謙虚な態度 で笑顔でいること、
うん、
そう、これに尽きる、
うん、いやそうですよね、自分を信じ、周りの人を信じ、謙虚な態度で笑顔でいること、
うん、
で先月おっしゃいました、みのれども神戸を垂れる稲穂かな、うんうん、これも私も胸に留めて実践するようにしています、
うんうんうん、さすが準レギュラー、まあ、これはもうレギュラー獲得やね、
レギュラー獲得や、稲穂の方は美穂子ちゃんの方ですから、
うん、まあちょっと予算の加減でたまに省くかもしれない
ほんまでかシビアやな、
まあ自分を信じて、自分の周りの人を信じて、
うん、
で自分は謙虚な態度 で、
うん、
で自分は笑顔でいること、うん、これが、
そうやね、
まあ、私にとってもあなたにとっても、うん、まあ、最高の備えじゃないかなとつく思いますよ ね、
うん、そうやね、まあ時間もあれなんで、うん、まあ、この流れやとあれやね、次回も鬼滅の刃頼みっちゅうことっすね。
その頼みっていうのはちょっとパクってるというか、なんというか言い方悪いけど、あ、そうだ、うん、告知です、
はい、
毎週日曜日の17時から、
うんうん、
ザビエル大西さんが、
どんだけ、
どんだけの一光さんやね、の一光さんの、一光のちょっとちょっと聞いてという番組をこのバンバンラジオでやっています、うんうん、その防災コーナーの担当を2月3月ザベル大西がやっておりますので、
うん、
ぜひそちらも一度お聞きください。
そうですね、
はい、
う
ん、一光さんとの掛け合い、これは見物聞き物でございます ね、 ね、
どんだけやね、
どんだけ、
どんだけ、
どんだけって言うとったかな、
ね、言ってくれる、
うん、言ってなかったと思う、
まあ、紅白の話しとったけどね、
一個さん泣きっぱなしやったもんね、
真摯に真面目な番組や、
うん、
ね、
うん、じゃあ来月、
はい、また
よろしくお願いしましょう、
はい、
ありがとうございました、
さよなら、さよなら。